あ、お疲れ様です。い
お疲れ様です。今日も暑いっすね。
やー、もう今日外出たんですけど、出る日
ええ。
間違えましたね、今日は。
気持ちはすごくわかります。
いやー、もう本当暑くて、もう途中でもうバテるんじゃないかって思いましたよ。
今日は山ですか？
いや、今日はですね、ちょっと、コーチングを受けに行って、ちょっと長く時間がかかって、今帰ってきたところです。
なるほど。お疲れ様です。
はい。
まあ、時間は多少かかるとは思うんですけど、今日も収録。内容によってはですね。まあ、とはいえ、ゆっくり、一旦こう、気持ち落ち着けながらやっていきましょうか。
い、じゃあやっていきましょう。
じゃあ、あれですね。まずは、ご挨拶から。
はい。
じゃあ、よろしくお願いします。カモさんから。
はい。アイガモラジオで、MC をやっているカモです。今日、外に出たんですけど、暑くて死にそうな感じでした。
同じく MC、アイザックです。室内にいるんですけど、すでに倒れそうです。
ちょっと、もうそれ脱水してこう倒れるパターンじゃないですか、それって。
一応、さっき収録用に飲み物を買ってきたので、ちょこちょこ水分補給しながらやっていこうと思います。
なるほど。じゃあ、収録途中でこう、倒れることは、まあ、あんま、こう、考えなくていいですね。そしたら。
そうですね。一応飲み物は1リッ
持って
トル
た。
ほど冷たいの用意してるんで大丈夫です。
多分大丈夫ですね。そしたら。
大丈夫ですね。今回はですね、ちょっと内容によってはずっと長くなって2回分ぐらいに分割されそうなところかなっていうふうに事前の、方で話してたとこなんですが、テーマは転職とアウトプットっていうところでお話をさせてもらえればなと思ってます。
はい。
っていうのがですね、なんでこのテーマを選んだかっていうのが、私、アイザック自身が今、転職活動をしていて、要はリファラルっていう形の採用で入って、まあ、一次面接が終わって、うまくいけば今度2次かな、みたいな感じなんですよね。状況としては。っていうような中で、そもそも転職を私初めてで、転
そう
職
だ、あ
に
れ
つ
だ、
いて
こう、
も、
本当初めてですね、確かに、はい。
そうなんですよ。私初めてなんですよ。意外と今の会社が長く続いてて、まあいろいろありはしましたが、まあ4年、今年で4年目、3年は勤めたんで、まああとはあれですね、私の場合、新卒で入ってきたのが、2年ほど他の方に比べて遅かったので、まあ30手前で初めての転職っていう感じになってるんですけど、まあその中で、そもそもじゃあ転職をするときにどういったアウトプットって評価されるんだろうなっていうのが気になったんですよ。実言うと、私、転職は初めてなんですけど、カジュアル面談は2桁行くか行かないかぐらいは実は受けてて、1年目ぐらいから。その時には結構いろんなアウトプットが評価されたりすることがあったんですね。例えば、私なんか今でやったのだと、社外でこういろんなところに勉強しに来ましたっていうような話だとか、登壇してみましたとか、一度私、親方さんっていう実動人誌をよく書いてらっしゃるところのサークルの中に、ツイッターの中で、見積もりに関する、まあ、テーマ、10ページぐらいの内容を、技術同人誌に寄稿したことあるんですね。で、その時のことが意外とこう、面白がって話聞いてくれた会社さんもありましたし、今回のことなんか、今回のとこなんかで言うと、ツイッターの普段の投稿、読書をしてる本の内容だったり、技術学習の投稿だったり、 自分のこういうことをやっていきたいみたいな思い。あとは、ラプラスっていうサービスでまとめたようなアウトプットなんかが意外と評価をされてたみたいなところを聞いて、意外と転職活動って出している、自分がなんていうか、書類として出しているもの以外にも評価されるものってあるんじゃないかなって思ったのがこの話の始まりなんですよ。
まあ実際評価はされるところありますね。
はい。なもんで、カモさんのお話もちょっと聞いてみたかったのと、受けたの、出した上で、どういうのが面白がられたのかなっていうことだったり、まあ、そもそも転職って、どういうものなんだろうとかっていうのも、含めてちょっと話をしていきたいなと思ってます。はい。っていうような感じなんですけど、まあ、まずはですね、まあ、カモさんのこれまでの転職の話をちょっと聞きながら、その中で一個一個、まあ話せる範囲でいいんですけど、これまでどういう転職されてきたかっていうのをちょっと話聞きながら、そこでじゃあどういう、まあアウトプットだったり活動だったりが評価されてきたのかなって聞いていけば、僕の話と合わせて何か結論出てくるかなと思うんですけど、ちょっとお話を聞いてもよろしいですか？
そうですね。転職の話、どこから話せばいいのか。まず自分は、社会人になってから転職4回しまして、
4回。
なんだろう、中には2年近く働いてる会社もあれば、3ヶ月辞めてた会社もあったりとかしてて、で、まあ自分も最初からエンジニアやってたわけではなくて、ゲーム系の会社に、2回、就職というか、在籍をしてまして、その後、エンジニアとして今、3社目、在籍をしている感じなんで、どうしますかね？ゲーム会社に行った時の話とかも含めてやります？そしたら。
そうですね。多分業種が違った方が、いろいろ面白いものも見えてくるかなと。まあ、エンジニア向けの話だけじゃなくても面白いかなと思うので、そこからお願いします。
ああ、わかりました。じゃあ、多分転職関係とかも全部含めて話すことになると思うんで、そう
まあ、
ですね。
喋れる範囲で。
最初の会社だとゲーム会社で、ゲームのプランナーとして、入ったんですね。
プランナーさんだったんですね。
そうですね。で、実際入ってみて、まあ、前までは、翻訳、ゲームとかの関係で翻訳の会社をやってたんですけど、それがゲームを作る会社にちょっと転身して、
会社自体の方向が変わったんですね。
そうですね。で、それで最初の新卒として自分が、採用されたという感じだったんですよ。で、まあ、それまでゲーム業界に行く準備とか、あと、まあ話を聞いたりとか、知り合いづてで、こう、実際の現場の話とか聞きながらは、で、いたんですけど、まあ、実際入ってみると、だいぶゲームプランナーとしての仕事が違うなっていう感じになって。
なんか入る前に聞いてたのと入ってみたら違ったと。
多分始めたばっかりの会社だからっていうのもあって、だいぶ違う点があったんですね、そこが。なんだろう、ゲームプランナーとして入ったつもりが、まあ、もともとの会社が翻訳系の仕事をやってたっていうのもあって、ゲームのデバッグとか、あとは、まあ、ゲーム自体でこう使われてるスクリプトあるんじゃないですか。それの、いわゆるその、書かれてる言語のデバッグをですね、こう、ちゃんと適切なところでスクリプトを出るとか、その、出てる言葉が正しいかどうかっていうのをチェックするっていうことをやってまして、ゲームのその、プランニング自体はもうほぼほぼないようなもんでしたね。
じゃあ、ほとんど文章チェック、スクリプトってあれですよね。ゲームに出てくる文字のことですよね。
そうです
キャ
ね。ま
ラクター
あ。
が喋ってる文字だったり、ナレーションの文字だったりだとか、
そうですね。
文字が正しくその言語で表示されているか、内容が合ってるかってことですかね。この場合。
内容と、あとは文脈で合ってるかどうかですね。
なるほど。それってでも、まあ、今の新卒の話だったと思うんですけど、会社入ってみたら違った、意外と転職でもありそうですよね。
いや、もう最初の会社はそんな感じだったんで、ああ、なんか、会社って、 実際こう、なんだろう。入社する前に言われたことと入ってみた後のことで、違いはこうやって出てくるんだなっていうのは分かりました、その時に。
そうですね、ありますよね。まあ、私も、割とありました。
あったんですね。
プログラム、書くことはあんまりないのかなって思ってたり、上流工程ばっかりやるのかなと思ってたりしたんですけど、一人開発者みたいなところで、置いてかれたりとかっていうのもしてたんで、
なるほど。
あとは PM 関係をやるって聞いてたので、そっち関係をやるのかなと思ったら、やっぱりまあ SI の場合はなんですけど、私がいた、お客さんのお仕事ありきなので、そういうお仕事がないとできないっていうのもあったりして、多分カモさんがおっしゃったような、最初聞いてた職業と私の内容違うじゃんみたいなのは、営業の方が取ってきたお仕事に、いかんで変わってきたっていうのが私の場合はありました。
なるほど。
だから、
仕事内容自体がだいぶ自分
そう
以外のところでコントロールされちゃうっていうのが多いんですね。
そうそう。そうそう。多分、そういう会社さん、その業態によってはカモさんのお話もそうですし、私の話みたいなのも、あるんだろうな。まあ、転職。まあ、ここはちょっと、転職から少し遠い話、アウトプットから遠い話だとは思うんですけど、まあ、よくよく会社のこと調べとかないと、あれ、違うじゃんは起きうるっていうのは、割とこう、ある話ですよね。
まあそうですね。実際、自分の体調はそんな感じだったんで。
そし
そう。
て、スクリプトのチェックとかってしながら、あれ、俺ってゲームプランナーじゃなかったんだっけ？そこから、またカモさんの動きが変わるわけですよね。
そうですね。実際は、まあ、翻訳自体も結構、翻訳というかスクリプトの確認の中で翻訳とかも含まれていたんで、まあ、割と、普通の企業でやるような経験ではないなっていうのも思いつつ、そういう作業をやってたんで、
まあそう
まあ、
です
そ
よ
れ
ね。
が、そう、後になって、まあ、ここ最近だと OSS のリポジトリをこう翻訳するとか、そういうところにもちょっとつながったりとかしましたし、
確かに、確かに生きてますね。アウトプットに過去の経験が生きてますね。
うん、まあ当時それが、まあなんだろう、いい気持ちで働いたかどうかはちょっと別としてですね。
まあまあそうですね。
うん。
そう
そう。
かね。意外とじゃあ全く自分の意図は違う仕事はしてたんだけど、それって自分のアウトプットと関係ないかそうでもない。スキルにはなっているから役に立つこともあるよって感じですかね。
そうですね。こう、やってみた後になってから、あ、これスキルになっていたんだなっていうのがわかるケースですね、その場合は。
ああ、確かにな。そういう話もありますね。
で、まあ、それが自分の場合だと、まあ、最初経験したから5年がかかったんですけど、まあ、その振り返りで、まあ、OSS の翻訳にもつながったっていうことになりましたね。
なるほど。
はい。で、そんな中、会社から転職すると思った理由としてはですね、最初の会社が結構経営的に難しくなって、一部の人をリストラするような感じになりまして、
ほう。
で、その中に自分が入ってったんですよ。
なるほど。
で、ああ、まあ、ちょっと考えておかないとなって思いつつ、その時になって、転職活動始めたりとかしてて。でももちろん、転職活動、その時に、転職活動するときには、たまたまこの会社が、その会社が、ゲームを作る上であんまりこう、環境的によろしくなかったのかなっていうのもあったんで、次、2社目の方は、他の環境でゲーム作りをするっていう、ところに、入ってみて、それでもダメだったら、じゃあ業種を変えるとかっていうのを考えようというふうに思ってたんですよ。
じゃあ同業者で環境を変えてみるっていう転職が2社目だった。
そうですね。で、実際コードに移そうとしたのに、一社目の方でなんかこう、でかい案件が入ってきて、リストラ対象から外されたっていうこと言われたんですけど、いや、そんなこと言わされ言われても、今後、 また、そういう状況になると、リストラ対象になる
そう
かどうかっていう話になるから、
ですね。
いや、今のうちに、こう、抜けた方がいいなって思って、そこからもう転職決めましたね。
その時って、なんかこう、まあエンジニアとはまた違いますし、今のカモさんとはちょっと違うんですけど、なんかアウトプットだったり、そういうことってしてました？
正確には、アウトプットっていうか、なんだろう、こう、結構自分の名刺を持って配るような、その営業の方もやってたんで、
なるほ
そ
ど、なるほど。
の、なんだろう、会う方々に、こう、ゲームプランナーやってるっていう旨を伝えて、どういうゲームを作りたいのかとか、あと社内でどういうことをやってるのかっていうアピールをするようなアウトプット、毎回どっかの場ではやりましたね。
なるほど。そこからじゃあ、次のとこに繋がったりはしたんですか？
たまたま、その東京ゲームショウで会った方の会社に、入ることにはなりました。
おお、じゃあ、うまくこう、まあ、いわゆる僕らがイメージしやすい、エンジニアの人たちがイメージしやすい文章でのアウトプットとか、何かアプリケーションを作った、まあ、カモさんの場合だとゲームのを作ったみたいな感じじゃなくて、どちらかというと、その人とたくさん会って、その人たちにアピールするっていうアウトプットをしたおかげで、それが実を結んで、知り合いづてで会社に入れたって感じなんですよね。
そうですね。なんだ
おお。
ろう、アウトプットっていうか、自分が関わった作品で、
はい。
実際リリースされた作品は、一応2作品あって、
お、そうなんですね。
翻訳とかを監修してた、作品なんですけど、まあ、1個が、まあ、プレイステーションビータの、ゲームで、それが韓国にも出たりとかして、で、もう一個ゲームプラットフォームの Steam っていうところあるんじゃないですか。
ありますね。
あそこで日本語版として、出たっていうのもあったりとかしてて。まあ、
実
なん
績
だ
が
ろ
起こっていたと。
う。そうですね。翻訳関係に関して一応実績が、まあ、ありますね。そういうところで。
なるほど。まあ、それをもって、こういうことをしていました。だから、私、力になれますよっていう形で、アピールしてたって感じなんですか？
そうですね。なんだろう。2社目行くときは別にそんなアピールはしなくて、どっちかというと、ゲームプランナーとしてやりたいっていうことが強かったんで、そこまではアピールしてもあんま2社目の方では意味ないんだろうなと思って、あえてこう、なんだろう。一応実績としては乗っとしたものの、そんなに触れてはなかったですね。
あ、そうか。正式なというとあれですけど、いわ
は
ゆる分かりやすいプランナー業をあんまりできてなかったから、ジョブチェンジに近い形になったんですね。
い。そうですね。実際はそんな感じですね。そ
だから、どちらかというと、見込みがあるよって思ってもらうための話をメインにして、
う。そう
まあ、
そうそう。
実績としてはこういうのはあるんですけど、程度にして話してつなげたと。
そうですね。触れ方はそんな感じですね。
ちょっと今の話ってすごく私のタイミング的に面白いなと思っていて、っていうのも、今回私の転職も、ジョブチェンジに近いんですね。話途中で私の話挟んじゃうんですけど、私の今回の場合で言うと、SIer の SE さんから、今度は QA エンジニアにジョブチェンジみたいな感じのことをちょっと受けていて、で、今まで QA って、まあ、クオリティアシュランスって言って、品質保証、品質での管理をやったりするチームなんですけど、僕らがいたところってあんまりそういう品質関係が強くないチームにいたんで、今までずっと。だからこそそういうことがやりたいと思ってたら、たまたま繋がったっていう感じなんで、経験としてはあんまないんですよ。ってなことを私も今やってて、こういう思いは、品質に対して思いはあります。あなたたち、仕事で言うと、こういうことをやったら助けられる気がしますっていうのを、相手にこう、なんでしょう。あ、この人とだったらやれそうだっていうふうなことを中心に伝えて、で、実績みたいなのは聞かれたら答える。 ああ、こういうのだったら、うちに今欲しいんだよね。ああ、それだったらやったことありますよ。ちょうどカモさんがおっしゃったみたいな感じで、今私もやってるような状況で。多分、ジョブチェンジってそういう考え方みたいなのが生きてきそうですよね。
そうですね。ジョブチェンジはもう本当にこう、今まで培ったその経験とは違う経験をやることになるんで、結構モチベーションの方は見られる感じはありましたね。
モチベーション。で、そこで、まあ、2社目の方では、そのモチベーションが効いたって感じなんですかね。
そうですね。明確にはその入るときに、まあ会社的にこう人数が少ないっていうのもあって、プランナーっていうよりは将来的にはディレクターっていうのを目指してほしいっていう、プランっていうか、キャリアパス的なことも一緒に、面接の時に話ができたような会社だったんで、まあ、お互い、プランナーとしての、専門性を極めるっていう点では、まあ、お互い、納得感のある、将来が描けそうだなって思って入社しましたね。
ほうほうほう。キャリアパスも含めて話ができる。いい感じですね。
そうですね。これが、傍から見るとそう見えるんですよ。
あれ？ 雲行きが怪しい。
2社目、そうですね。入ってから、いやー、もうこの会社が自分がこう、入社してから3ヶ月で辞めた会社なんですよ。
ああ、なるほど。これは、あれですね。いろいろありそうですね。
そうですね。正確には、アルバイトとして1ヶ月はい、たい、えっと、働いたんで、正確には4ヶ月いたんですけど、
あ、アルバイト1ヶ月、正社員3ヶ月。
で、実際は、こう、ビザの資格上、バイトするのがちょっとギリギリなグレーゾーンだったんで、なん
あ、
で、
そうですよ
こう、
ね。外国
なん
出
で、
身の
経歴
方にとっ
としては、まあ、一応3ヶ月もしたんですけど、実際やったのは4ヶ月っていう、
4
そう
ヶ
いう
月。
パターンですね。
それあれですよね。結構グレーな話ですよね。ビザ
そう
の
なん
よう
です
な
よ
関
ね。
係
これが今、この段階でもすでにグレーなんですけど、入社してみたら、
ええ。
まあ、入社する前に社員の数はもう聞いて、もうそれはしょうがねえなと思うような、人数だったんですけど、
かなり小規模だったんですか？
それが自分が入った時点で、計4人なんですよ。
すね。かなり
で、
小規模ですね。
そう、入ってから、もともといた二人が抜けたんですよ。
おっと、雲行きが怪しくなってきましたね。
で、その社長と自分しかないと。まあ小さい会社だとそういうのもあるんだろうなと思ったんですけど、まあそれで1ヶ月バイトやって、で、じゃあ次、正社員で入ってゲームを作るかって思って見てたら、
そうですよね。
いやーなんかこう、出向に行くことになりまして。
なるほど。次の別の会社に出向。
で、その出向先に行ったら、その出向先も実はその移管とかで、サービス移管で、他のところからこう、出向先の方に、サービスを移管するっていう話がありまして、
ほう。出向先からまた出向しているって感じですか？
そうなんですよ。出向からまた出向なんですよ。
かなり暗くなってきましたね。
いやー、これかなりこうゲーム業界あるあるとかっていうのもあるんですけどね。こういう話。
なんでしょう。多重請負みたいな恐ろ
そ
しいもの
う。
が出てきたんですけど。
いわゆる二重請け、三重請けみたいな話のやつですよね。
あれで
で、
すね。すごく私も馴染み深い。そこまで深いのではなかったですけど、私も入った会社と違うところで働いた口なので。
そうですね。こうなんだろう。入ったところから違うところで働いた、もっと、まあ、入社した会社の名前を言っちゃいけないみたいな、そういうのもあったりとかするんですよね、それが。
だいぶ黒に近いグレーですね。
そうですね。ギリギリ黒にならなかったっていうのがもう素晴らしいぐらいも、黒に近いグレーですよね、これは。
バランス感覚が まあ、なんでしょうね。ツイッターで SES 関係の人たちがよく話してる内容とよく似てますね。
まあ、それを見るために思うんですよ。他人事じゃねえなって思いましたよ、そこで。
まさか、ゲームの方でもそんな話があったとは。
そう。
そこが、
で、その出向から出向に行って、サービス移管とかも含めて、いやー、こっからが、いやー、まあ、大変だったなって思うのが、自分はその出向、さっきの出向に行って、やることについて、いわゆる、ゲームプランナーとして入るっていう、ジョインするっていうことを聞いて入ったんです、入ったんですよ。
そうですよね。って雇用されたわけですもんね。
で、まあ、それで入ってみたら、なんとゲームプランナーは2割で、デバッカが、なんだろう。デバッカがもうほぼ6割、7割で、残りが、あれですね。サービスリリースする前のチェックをやるっていう。そう。いや、これ、機運が良くて、なんだろう。いろんな分野でこう、働けるっていうことであるんですけど、いや、これ実際人月で考えると、あれこれ1人月だって2.5人月だねっていうぐらいの労働だったんですよね、これが。
アウトじゃないですか。
そう、アウトなんですよ。で、かつ、勤務時間外で、まあ、いわゆる残業とかも、いやー、これ、残業が3桁でしたね、これが。残業時間が。
3桁。
そう。
3桁。日本の法律でそれ許されてないんですけど、基本的に。
日本の法律はですよね。
それ、別の国の法律適用されてんすか？
いや、別の国じゃないですけど、いわゆるその、残業時間が、まあ、ある程度許されるっていう、まあ、多忙期ってあるんじゃないですか。もうすごく忙しい時期。そういうのが適用されるような業種なんで、まあ、ある程度、
繁忙期扱いにしちゃったんですね。
あ、そうだ、繁忙期だ、そう、繁忙期扱いですね、そうですね。
恐ろしいことしますね。
で、まあ、ゲーム業界、まあ、自分が行ったところが特殊だったのかもしれないですけど、いやー、この繁忙期終わらない、終わらない。もう、24時間もう365日繁忙期。
出口がないのは、それを地獄って呼ぶんですよ。
まあ、そうですね。地獄でしたね。はい。そう。それで、まあ、そういう、なんだろう、こう、勤務環境っていうことで、社長に、ちょっと話をしたら、いや、なんかこう、最初に言われたこととちょっと全然ちゃうことをやってるんですけどって言ったら、いや、経験が少ない分、それ、いろんな、経験ができるような場所だから、今は経験積むっていうことだと思って、もっと頑張ってくださいっていうことを言われたんですよね、そこで。はあ、3桁働いてるの知ってる上でこれ言うのかって思って。
3桁残業の経験は経験って呼んでいいんですかね？
お
違う
そ
で
ら
しょ。
く、まあ、経験といえば経験なんですけど、まあ、あんまり経験とは言いたくないですよね、これは。ゴリゴリいろんなものが削られたんで。
そうですよね。そこまで残業すると、代償にいろんなものをしなきゃいけないですもんね。
そうですね。まあ、睡眠
私
だったり
生
と
活
か、
が。
いろんな、そう、削るものがいっぱいありますよね。
恐ろしいっすね。で、そこが3ヶ月でしたっけ？代
そう、
償から言うと。
そうですね。正社員として働いて、1ヶ月半で、もう辞めますっていうことを伝えて、そう。で、3ヶ月目で、こう、終わるっていうような話になったんで
3ヶ月目にようやく会話を予定。
すね。そうですね。で、じゃあ、3ヶ月目で、こう、出るのが決まってるから、なんか転職活動しないといけないんじゃないですか。
そうですね。
そう。いやー、1ヶ月半過ぎて、残り最大で1ヶ月半だったりして、どうしようかなって。って思った時に、こう、同じ現場にですね、エンジニアとして入られてる方ではあるんですけど、有限会社の社長をされてる、方がいらっしゃって。
リーランスみたいな形ですよね。言ってしまえば自分が社長さんで、ね、かつエンジニアでもある。
そうそうそう。で、まあ、その方が、まあ、いらっしゃってて、自分がこう、出向に行った時から、結構なんだ、デバッグする上で、多分これ、なんだろう、データベースからこう、いろいろと情報が欲しい、そういう系の、依頼をすることになってたんで、まあ、エンジニアとは仲良くならないとなと思って、結構、話しかけたりとかしてて。
はいはい。
で、その時までは、その方が、フリーランスで社長されてるっていうのは知らなくて。
はいはい。
ちょっと2番目のその現場にいる時に、結構PHP とか、ポスグレとかも触ってたんですよ。
プランナーだったんですけど、エンジニアリングも若干
やっていた。そう。まあそう考えると、あれ、ちょっと待って、そう考えると、プランナーにデバッグに、リリース前の準備で、エンジニアリングも触りましたね。確か4つありますね。
プランナー、ディレクター、デバッカー、エンジニアってことですか？
そうなりますね。
一人4役。
そう、一人4役。
そんなサバイバルナイフみたいな使い方しないでほしいんです。スイスアーミーナイフじゃないです。
そう、もう本当そうなんですよ。で、まあ、そんな中、まあ、PHP も触って、ああ、これが PHP か、と。って思って、で、データベース自体は、自分が大学4年生の時に、父方のおじさんのところで、インターン生で2ヶ月いた時にちょっと触ったりとかしてて、まあ、なんとなく、クエリ文書いたりとかするのは分かっていたんですよ。
そのおじさんはあれですか？ FF7 のおじさんですか？
あ、いや、父方のおじさんが2人いて、その、1人が、FF7、を、
はいはい、
自分にくれたおじさんで、もう一人は、今はもう、韓国のカーシェアリングの方で、会社で CTO をやってる方、やってるおじさんなんですけど、IBM に前いらっしゃって、今は IBM チャンピオンっていう、名前、なんだ、肩書きで、IBM 関係の仕事をされていて。
なるほど。
そう。この IBM チャンピオンが確かアジア圏だと10人ぐらいしかいないみたいで。
すごいおじさんがいらっしゃいますね。
そう、なんか自分も、IBM 入ってるのは知ってたけど、そんなんだったって、そこで初めて知りましたね。
じゃあ、そういうの肩書きってあれですよね。外部の人なんだけど、その表彰されるというか、
そうです。
そういうレベルの人のことですよね。その IBM の技術
者。そういうレベルですね。はい。
すごいですね。マイクロソフトで確か MVP とかってありましたけど、多分似たような話です、
ね。ああ、それに近いですね。まあ、なんだかんだ言って IBM にもう20年近くいらっしゃった上で、こう、外に出たっていうか、感じだったんで、まあ、それは、外に出てからも、結構、いろいろと貢献されたみたいで、それで、ああ、まあ、IBM チャンピオンっていう肩書きを持ったんだなっていう。
なるほど。で、その、おじさんが会社を韓国で持ってらっしゃって、そこにインターンで
2ヶ月ぐらいやりましたね。
ああ、なるほど。じゃあかなりカモさん、ゲーム業界にいながらエンジニアリングとは近くにいらっしゃったんですね。
そう、家族に一人行ったからっていうのもあって、まあ一応経験としてそういうのもあったんだなっていうことでした。そう、で、そういうのがあったんで、まあそのエンジニアの方も、その2番目の職場の、エンジニアの方も、はい、なんかプランナーだと思ってたら、なんかクエリ文も書けるから、何、どこでもあんのっていうこと言って、いや、実はっていう話をして。
それは仲良くなりますね。
はい。で、その後、今ちょっと転職を考えてるんですよねって言って、で、次やるんだったら、まあ、せっかく PHP とか Postgre も触ったし、まあ、サーバーサイドのエンジニアになるのもありかなと思って考えてるんですよって言ってたら、うんで、その方が、うち今、エンジニア募集してるけど、やってみるっていうことを言ってくれたんですよ。
なるほど。
いやー、何、募集してたんですかって言って、そうだよって言って。
おほほほほほ。
で、まあ、一応、どういう人なのかお互い分かってるから、じゃあ、形式上、あれ、履歴書とか、送ってねって言って、それで、まあ、一応、 退職しても働く場所はもうそれで決まりましたね。
確保。あ、じゃあ
そう。
基本的に、カモさんはリファラルで見つけて、ジョブチェンジを繰り返すって感じなんですね。
そうですね。多分自分どっちかっていうと、リファラルのみで今まで生きてきたかもしれないですよ。
すごい。リファラル、それもまた珍しい。
そう。いや、多分2回目、あ、その1社目も、実
はい。
はゲーム業界、大学2、3、4年の時に、
はいはい。
大学生活しながら、東京に出てゲーム業界の方の、そのイベントにちょくちょく顔を出してて、
はいはい。
そのうちの一人の方から、じゃあ、この会社入ってみるっていうことで入ったんですよ。
あ、紹介だったんですね、最初に。
そう。そう。なので、自分どっちかっていうと、転職エージェント使ったものの結局は、リファラルですね、自分は。
なるほど。そ
そう。
した
なら の
もう
で、
リファラルの達人じゃないですか。
そう。なので、多分次から言うんだったら、多分これ、転職回数が多いじゃなくて、多分リファラルによる、転職が多いということで言った方がいいかなと思いますね。
そうですね。
はい。
なるほど。そこで1社目ゲームプランナー、2社目ゲームプランナー、1社目ゲームプランナーだと思ったけど、実は違って、2社目でゲームプランナーになって、3社目でエンジニアって、ここでようやくエンジニアリングの業界に入ってきたわけですね。
そうですね。サーバーのエンジニアとして、肩書き持って働くことになりましたね。
なるほど。ここでようやくエンジニアリングに入ってきましたが。
そうですね。やっと
な
で
るほ
す
ど。
ね。
やっとですね。
はい。いや、これだいぶ時間経ったんですけど、これでやっとエンジニアリングの話になりますからね。
そうですね。一旦じゃあ、
うん。
カモさんの転職アウトプット話前半として、一旦まとめてみて、3社目、4社目は、まあ、一回切って、た後、まあ、き、あの、第2回、第2回じゃないか、第4、5回目
う
?5
ん。
回目としてちょっとつなげてみましょうか。
その形にしますかね。
そうですね。だいたい30分ぐらいが皆さん、聞きやすいぐらいなんで。
うん、はい。
なんですよ。ここから最後のまとめに行く前のちょっと余談なんですけど、
はい。
アンカーの、アナライズ見ました?
あ、たまに見てはいたんですよ、はい。
なかなか面白いことになってますよね。
いやー、なんか自分も見たんですけど、なんかこういう数字取れるんだなっていうのがちょっとあったのが一つと、みんな聞いてくださるんだなっていうのが。
ああ、なるほど。カモさんの場合は、そういう感じだったんですね。
そうで
まあ、
す
確
ね。
かに、増えてる、増えてる。
はいはいはい。
私は、いいねの割に聞いてねえな、っていうのが正直なところだったんですよ。やっぱみんなシビアだな。大人ってシビアだな、と思ったんですけど。
まあ、どうですかね。これから聞いてくれる方が増えるんじゃないかなっていうの
そう、
と、
そ
う
う思いま
ん。
す。
はい。そう。で、あと3回目のその収録あたりで、やっと、聞いてくださる方の年齢が、20代の方がちらほら見えてきたなっていうのが、ちょっと珍しいですね。
そうですね。最初は35歳オーバーというか、割とこう先輩方が聞いてらっしゃったっ
うん。
ていう数字になってるじゃないですか。
そうですね。
やっと僕らが目指してた。人たちに届き始めたな。
そう、やっと聞いてくださるんだなと思いましたね。
まあ、そこの中で、やっぱり僕のエピソード回長すぎたのあんま聞いてくれなかったんで。露骨に出てるんですよ、あれ。面白いですけど。露骨にべこってへこんでるんですよ、第2回。だから、時間は40分以内ぐらいにこう収めて、
はい。
切った方がいいかなと思って、っていう雑談を最後に入れて、一度、第4回はエンディングにしようと思
はい、じゃあ、これでエンディング入りますかね、そしたら。
います。はい。というわ
はい。
けで、
はい。
まあ、カモさんの、転職アウトプット話ということで、1社目、2社目の話を聞いてきました。まあ、カモさんの場合はどちらかというと、いろんな人と会って、リファラルとして紹介してもらう、ここで、ジョブチェンジをするっていう形になったから、相手にとって刺さりそうなことをアピールしてきたっていうのがアウトプットになったと思います。
そうですね。
そんな
そういう
感じでいいです
こと
か
になりま
ね。
す。はい。
はい。というわけで、ひとまず第4回はここで終了ということでございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。